さあ、今週も始まりました塩原敏行のしこめんネオ、11月20日収録の第38回、パーソナリティの塩原敏行です。よろしくお願いします。そしてアシスタントは、この方、あ、ランマ2分の1に出てくる受仙境でヘイトウェンニーチュエンに落ちちゃったんですよね。今日は水浴びちゃってるみたいですけど、ちょっとお湯持ってきましょうか。
いや豚じゃねえわえ、あの人ですよね。
なんか、あ、え、わかりますか、
男の子。
あ、そうです、
あかねちゃんのこと好きな
男。あ、そうです、りょうがが落ちた湖のことですね。ヘイトウェンニーチュアに落ちると
すごい、あの、りょうが君好きだったから。
あ、そうなんだ、
ちょっと嬉しい、嬉しい、
嬉しい豚呼ばわりされてどなたですか。
木村です、よろしくお願いします。はい、します
ね、はい、先週はあの、まあ、何病気してんだよ、本当に
びっくりしました。
せっかくお便り届いてたのに。
いや本当にね、びっくりした。
だ、別の方に読んでもらったんですけど、
本当にすいません。
その説はね、あの方ありがとうございましたね。
ありがとうございましたですよ。
で、今週もですね、またちょっとゲストを呼んでまして、
お、
ちょっと
誰
紹介したいと思うんですけど、今日のゲストはラスカルこと新井。
グマじゃねえわ、
さすがですね。
どうもありがとうございます。
慣れましたか。
あ、もう慣れましたね、
適
当。今、ラスカルって聞いた瞬間に、なんだなんだってちょっと思いましたけど、
もうね、
やっぱりね、
最後まで聞けば
そこはちゃんとね、
大体わかるんで。
もうね、あの、火でも走れますから、ね、火でグマで行きますから、ね、
熊谷由香さんの、
はい、熊谷由香さんです、
の、熊谷由香さんのグマじゃねえわのコーナー当てに
いただきます。いや、待て、いや、おかしいよ。いや、誰だ、そんなの送ってくるやつは。
熊でもないんだよね。
おグマ、
グマじゃねえ。
いや、誰だ。
ラジオネーム、穴にする変態。
ほら、ほら、来たよ。私にまで来ちゃったよ。
お前が作るから、お前が作るから。
あ、だから今日私呼ばれたんですね。
そうなの。そうなの。
そういうことか。
でも熊谷さんが呼ばれた理由がちゃんともう一個あるんですけど、それは今週は発表しません。来週発表させていただきます。
そう
なんでしょう。まあちょっといろいろ理由がありまして、
は
い、はい、まあ来週にお楽しみということで。
いやー、ちょっと待ってくれよ。
ですね。で、はい、先週の放送を聞いていただいた方は分かると思うんですけど、先々週かな、なんだっけ、ボケがあのたくさん入ってる例のやつ、
お手紙ですね。
お手紙をが届いてて、まあ、ツッコミをね、やってみたんですけど、熊谷にやってもらったんですけど、はい、どうでしたか。難しかったですか。
いや、めちゃくちゃ難しかったです。
難しかったです。
いや、なんかね、分かんないんですよね、やっぱね、よく分かんなくて、ツッコめねえなーっていう、あたふたしちゃって、
知識がね、
そう
意外と必要なんですよね。
あ、てか本当は合ってたらどうしようみたいな、
あとその答えでよかったんだとか、
あ、まあそういうのもありますね。そうそう、意外とシンプルなあのツッコミを欲してるパターンもあるから、ね、
いや、だから木村さんはすごいなと思いましたよ、本当に。毎週毎週即座にやって
聞いた、あれ
聞きながら一緒に突っ込んだんですけど、
一緒に突っ込んだ、
合ってたから、徳永秀明が合ってた。
あ、徳永秀明ね、全部徳永秀明の曲じゃないかみたいな。でもやっぱり、いや、私の方が正直突っ込みうまいなみたいな思ったでしょ。
思ってない。
いや、
思ったでしょ。
思ったでしょ。思うよ。
ちょ
私の方がツッコミうまいって今言いましたね。
いや、言わされたんだよ。
言いましたね。
言いました。
じゃあそんなまで言うんだったら、
そこまで言うんだったらね、
見せてもらおうじゃねえか。
いや、見せてほしいよ、本当に。
出てこいや、
出てこいや。
いただきました お便り、ラジオネーム、穴に住む変態からいただきました。日本のラジオ代表、
おい、
八代秀樹さんから木村さんへ、
おー、
まあ、何個かボケが入ったお手紙、ほうほうほうほう、あのこれ、
さんから
その10個入ったお手紙って書いてあるんですけど、これもうこれを言うと完全に丸パクリになっちゃうんで、ちょっとぼかさせてください。たくさんお手紙、たくさんボケが入ったお手紙ですね。
はいはい、
たくさんボケが入ったお手紙、
はい、じゃあいきますか。準備はいいですか。
はい、
八代さんからです。
八代さんから、
はい、どうも、日本のラジオ代表の八代秀樹です。
こんにちは。
この度木村さんに所属してもらうことになったので、まあ、せっかくだから うちの劇団のことをこれから紹介するんだっちゃ。
いや、ラムちゃんじゃねえかよ。
ピンポーン。
そんなキャラじゃねえだろお前。
日本のラジオの構成員は現在加藤、高木、中本、志村の4人でやっています。
いや、ドリフターズじゃん。
ピンポーン。いいですね。
分かる。
劇団のキャッチコピー通り雷様の寸劇といった作風なのでよろしくお願いしますね。
全然違う、惨劇ね。爽やかな惨劇ね。
そういえば木村さんには以前うちの劇団の作品ツタヤ事件にも出演してもらいましたね。
津山事件ね。レンタル行ってねえわ。
ピンポーン。この作品は実際にあった蔦屋30日お試しをモチーフにして作ったんですよ。
津山30人殺し。
ピンポーン。木村さんに演じてもらった勝田は本当に胸をえぐられるような悲しいキャラクターになりましたよね。かっこ笑い。
いや、もう笑ってんじゃねえぞ。笑ってんじゃねえぞ。泣け。
それから久保瑠衣加さんが演じる加藤との不思議な関係性も悲しく辛いものでしたよね。かっこ爆笑。
泣けよ、だから。
ピンポン。
笑ってんじゃねえよ。
またこの前俺が脚本演出を担当したセイラムでも木村さんは平田織座役を見事に演じてくれましたね。
平田、ただの平田です。
ピンポン。
平田織座は出てません。
セイラムにはマシュウツホ役として木村さんとも仲の良い堀ちえみさんも出た
んです。いやわ。そこまで年いってないよ。
他にも、アミエミリ役として翔英さんや
小杖栄さん。
おお、なるほどね。
和島春役として宍戸恵梨香さんにも出てもらいましたね。
宍戸かなえさんです。
ちなみに次回の本公演は夢の旧作の小説を原案にした作品地蔵中毒をやる予定です。
少女地獄ね。それ頭おかしい劇団のことだよ。
ひど頭おかしい劇団とか言うんだ。はい、では、俺はこれから八代は自己肯定感を高めたいの自撮りツイートしてくるんで失礼します。
いや、それ福士くんね。
ピンポーン。さすがですね。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
結構打率いいんじゃないですか。ブブーなかったか。
ブブーはなかった。
キッチ
が2個ぐらい。
でもね、大変な間違いをしてしまったかもしれない。
なんだ
ろう。いや、わかんないけど。
じゃあちょっと確認しますか。むちゃくちゃね、加藤、高木、中本、志村の4人でやってます。それドリフターズじゃね、はこれ言いましたね。
言いましたね。
これから紹介するんだっちゃは、八代さんそんなラムちゃんみたいな口調じゃねえだろ。が、まあ、正しくはない。
正解ですね。
まあ正解ですね。それから、雷様の寸劇といった作風なのでよろしくお願いしますねは、え、高木ブーのコントやるの。が正解です。
正解狭いな。
狭いですよ。めちゃくちゃ狭いんで気をつけてくださいね。
わかるか。
ツタヤ事件に出演してもらいましたよねは、いや、レンタルビデオ店での事件じゃねえわ。これはまあ大丈夫です、ね、
なかなか近かった。
ツタヤ30日お試しはそんなキャンペーンみたいな内容じゃねえわ。津山30人殺しだわ。
長いな。
まあまあこれも OK ですね。だから、キャラクターになりましたよね。かっこ笑い、いや笑うところじゃねえだろうと、爆笑、だから何も面白くねえだろう。これ OK でしたね。なんだっけ、平田織座。
平田織座
は平田愛子ね。ロボット演劇やってねえわ。
ロボット演劇限定。
ロボット演劇
いろいろあるよ。
それが、堀ちえみさんに関しては星秀美ね、そんな子だくさんじゃねえか。まで言ってくれれば100点でした。
いやーできるか。
で、翔英はいや、なんだっけ、本名なんつったっけ。
小杖栄さん、
小杖栄さんね、そんなムキムキの泣き虫じゃねえわ。
泣き虫なんだ。
あの翔英がね。
翔英
が
ね。
翔英は、それから、宍戸恵梨香さんは、宍戸何かや本名なんて言うんだろう、
かなえさん。
かなえさんか。シシドかなえさんね。それアジャコングの本名になってるから。
わかんねえ。そんな名前だった。
それと、少女地獄ね、違う劇団になってるから。で最後は福士君のやつ。
福士君のやつ、
うん、素晴らしい。いやさすがですね。
てかボケが普通に面白くて
あの思いました。
面白く
アナニスム変態エージェントさんもなかなか乗りこなしてるなっていう。
そうなんですよ。だんだん
と蔦屋、ね、お試しキャンペーンがめっちゃ面白くて、うん、そうそうそ
う。これね蔦屋30日お試し、
うん、津山30人殺しって、
これは上手な。
いや面白いです。
普通に面白くてびっくりしちゃった。
あとちゃんとちゃんとあのかっこ笑いと爆笑を重ねてきてるところ
がね、ラジオの投稿っぽいっぽいなって。そうです、ね。
まあ、分かりやすいけど、おーっていう、
は
い、
これあんま言うと、どんどん送ってくるよ、この人。あんま褒めると
。でも、まあ、お待ちしてますんで。
お待ちしてます。
あと、出たことない人、ゲストに、うちに、
あ、はい、
向けに書いてきてくれたら、その人ゲストに呼ぶ。
あ、呼ぶっていうね。
いいですね。
もうね、逆にね。
うん、
だから
それきっかけ、
絶対突っ込んでくれなさそうな人とかね。
は
あ、なんか急な坂スタジオの支配人の方へボケが10個入ったお手紙みたいなのを送ってこられたらじゃあ頑張って読んでみます。
平田織座さんへ、
平田織座さんへとかだったらちょっとこんな手紙来てるんでバスへのラジオなんですけど。
いやいやスパムメール。
いや本当にバスへのラジオなんです。誰がバスへのラジオでふざけんなって。
びっくりした。
あれがマスエのラジオだ、ざけんじゃねえよ。
全部お前
一人だ。読もうと思っているんで、何癖つけてね。
なるほどね。
ありがとうございます、いつも。
ありがとうございます、
すごい。
はい、そういうわけで、はい、今週ちょっと企画がないんですけど、
ほうほう、
まあ、木村さん前回休んだりもしてたんで、はい、なんか最近何があったかなみたいな話をフリートークしようと思って、
はい、
ね、僕ね、あれ行ってきました、ラジフェス。
うん、
毎年、っていうか去年からやってるのかな。去年は9万人赤坂サカスに9万人を動員したんですけど、う
ん、そんなに。そんなにすごい、ね、
そんな今年がですね、16万人。
え
2日間で、
ほぼ倍。
だから日本のやってる興行の中でも相当の集客数があるわけですよ、
うん、今ですね。
そう、16万ってすごい。16万
東京ドーム4つ分じゃないですか、うん、
なのに、ね、めっちゃ狭いのあそこ。
え
すごい狭いから。
赤坂サカスに
16万人って本当そう、東京ドームとかじゃないとできないぐらいの人数が集まってるわけだから、むちゃくちゃ混雑してて。
そりゃそうでしょ、う
ん、物販とかもねすっごい並んだ。
インドの電車みたいな。
インドの電車みたいになってた。みんな外に捕まって物販くれーって言って捕まって
た。いやインドの電車ですか。
インドの電車になってたね。
木村さん面白いですね。
さすがですね。
だから嫌なんだよ。
なんでだよ。
その物販の売り切れが怖くて、まあ、2日目とかに行けば、まあ、空いてたんだけど物販は。でもやっぱ売り切れでやっぱ続出してて、ジャンクグッズとかやっぱすごい、ね、バナナマンとかおぎやはぎ系のグッズはやっぱ売れるのがすごい早くて、あと玉結びとか、うん、で俺はアフターシックスジャンクションのグッズが欲しかったから、まあ、一応並んだんだけど、でもそれもね途中完売しちゃったのかな。並んでてもうどんぐらいなんだかな、でも30分ぐらいかな、並んでてすごい行列並んでたら、こうタクシーがブーンって横に来て、タクシーからその我々がいる方の並んでる方に手振ってる人いるなと思ってチラッて見たら歌丸さんで、歌丸さんがこうみんなにそう頑張ってみたいな感じで。
素敵ですね。
ラジオでもねその話後日聞いたら言ってた、なんかみんなすごい並んでたんでって手振りましたみたいな言って、すごい嬉しかった。
超いい人だ、
超いい人だ。で初日のねドア玉にライムスター歌丸の、マイゲームマイライフがやってたから、それ観覧、まあ、当たってなかったんだけど、当たってなくても結構立ち見で見れるの横からも。でその時まだ初日の初っ端だから人少なくて、覗いたらそう歌丸さんとスピードワゴンの小沢さんと、あと宇内梨沙アナウンサーって木曜日のアナウンサーがもういて、もういつも声だけ聞いてる人だって言ってめっちゃ可愛いって思って、もうね最高でしたね。数十メーター先にいてキャーみたいな。
乙女可愛い。
一人でね、おっさんが一人で。そうで2日目は実は観覧が当たりまして、爆笑問題の日曜サンデーを応募してた観覧が一発当たって、うん、整理番号が18番19番だったの。
え
最前列で。
おやば、うん、すごい。
その番号順に入場なんだけど、うん、もう選べるから自由席で、もう一番前の席座って、田中裕二さんが座ってる前のど前の席を選んで、もうステージの一番前で で、ラジオだから CM とか入るじゃない、うん、の間とかもなんていうの、こんなやり取りしてんだとかも見えるし、あと田中さんとその江藤アナってさ、江藤愛さんってよく朝のさ昼、なんだっけ、めぐみさん、あ、じゃあ昼だ、昼めぐみさんとさ昼帯
やってますね、
うん、一緒にやってるアナウンサーいいじゃん、うん、とかが会場雨降ってきちゃってて、その最前列の俺らの方になんか大丈夫ですかって言って、その CM 中 寒くないですかって言って、わざわざ声かけてきてくれて、うん、いやなんかもう最高でしたよ。
ハッピーですね。
ハッピーだった。もうずっとニコニコしてた。
いや
楽しいと
思って。ラジオ少年ですね。
いや
ラジオ
完全に。でゲストが井上芳雄さんだった。
ミュージカルとはね。
そう、ここは赤坂応接間っていうさ、爆笑問題の日曜サンデーの中にあるゲストを呼んで喋るコーナーで、井上芳雄さんもバイマイセルフっていうさ自分の TBS ラジオをやってて、すごく人気なんですよ。そうで、大貫さんっていうピアニストの方といつも二人でやってて、大貫さんなんてもうより顔しか声しか聞いたことない人だったから、本物見て、あ、こんな人なんだみたいな感じで、すごいテンション上がって、あとね、井上芳雄さんのトークがめっちゃ面白い。
うまいですね。
めちゃくちゃ面白い。あの人ミュージカル俳優ってさ、なんかイメージあるじゃん、うん、なんかちょっとなんて言ったらいいのかな、ちょっとシュッとしてて、うん、なんかいいことたくさん言うみたいな、
まあ、言ったらなんだけどちょっとキザっぽいのかな、
そうそう
みたいなね、
みたいなのを、うん、むしろ逆手にとって毒舌使いまくるみたいなキャラクターで、
そう、
天は二物を与えちゃいましたねみたいなことを、その、うん、太田光とかが振ると、うん、そうなんですよねって言ってずっとそのキャラクターヒールキャラクターみたいな、ノリがいいん
ですね。
途中からこのキャラどこまで行けばいいんですか
あ、いいですね。
めちゃくちゃ面白かった。
すごくそんなこと、
う
ん、
ね、言われ慣れてそうだよね、うんうんうん、で腹筋も全然割れてなくて、
何それ、
でも僕はこんなに腹筋割れてそうな顔してるのに割れてないから、うん、腹筋割れてますっていう表情で常に歩いてるらしい。
あ、でもそれちょっとわかる、そういう、わかるわかる、
ちゃんとして立って、うんうん、俺は割れてっからなっていうオーラをすごい外に出して、
はいはいはいはい、
わかるって
何
だろう、何足速そうとか頭良さそうとか運動神経良さそうって言われるけど全部当てはまんないんだけど、そういうふりして生きて
る。ふりすん
の、足速そうだ、足速いでしょって今でも言われるんですけど全然速くないから。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、
じゃあふりってどうすんの。
いや、雰囲気っすよね。足速いですよみたいな。
信号待ちの時にさ、こう手首足
いや、そこまで
ストレッチしちゃ
う。そこまで分かりやすい演技とかしないです。
あ、しない。
なんか立ち方とか、うん、雰囲気、姿勢とかですよ、
ね、速いですよみたいな。
運動神経いいっす私みたいな、スンとしたなんか雰囲気を出すと見えるっていう。
そんなん見せれる、う
ん、いや、分かんないけど、なんかでもそうだろうなって思う。
騙せてきた、
騙せてる
今までの人生
ずっと騙してる。バスケとか超やってそうみたいに言われる。やってない、やってない。
できそうな
そうそう、できそうなオーラだけ出してるから。
あ、君が好きだと叫びたいよね。
そうだね、
そんなこと
言って。バスケやってそうだけどね、その歌はね。
そうだ、井上芳雄さん、はいはい、最高でね、もうすごい惚れてしまいました、私。で、ね、いろんな物販を買ったんですけど、今日は2人にお土産も買ってきました。
なんと、いいんですか、そんな。
水曜ジャンクの、山里亮太の不毛な議論の4個入りの缶バッジがあって、2個はもう別の方にプレゼントしちゃって、あと2個あるんで、これよかったらどちらか、
ありがとうございます。
金玉採寸坊やのやつなんで もらわれちゃったんですけど、どちらでも。
金玉採寸坊
や、うん、これちなみにこの白いこの鏡餅が膨らんでる、お餅が膨らんでるみたいなやつは何なんですか、これ。
餅ちゃん、
お餅からハートが膨らんでいる
餅ちゃんなの、これ。
餅ちゃんっていうキャラクター、
餅ちんちんって書いてない、
え、あ、もちんちんですね。もちんちんですね、これは。
あ、本当だ。
お餅からちんちんが生えてるってことですね。
え、いいな。
そうですね。こっちは Do not stick your nomination fee ってどういうこと？
わかんない。
わかんない、うん。なんかエロい言葉ですけど。
あ、なるほど。
わかんないけど。
え、もちんちんいいな。
じゃあもちんちんを。
もちんちん、もちんちんどうぞ。
やったー。
私こっち後でちゃんと辞書で調べておきます。
不毛な議論。
そう、教えて後で。
はいはいはい。あと、本当にこれは全くそれと今のトークと関係ないんですけど、
はい、
今日秋葉原で収録してるんですよ。
はい、
秋葉原の駅でなんか九州物産展をやってたんで。
うわー、あ、いいね。
うわー、うまかっちゃん
が。ありがとうございます。美味しいですよね。
あ、これ美味しいんだ。
いや、これ超好き。
九州の味。
美味しいっすよ。
うまかっちゃんラーメン。うまい。
食べたことある。
へえ。これめっちゃうまい。
差し上げます。
やった。
いや、すげえ嬉しい。
お土産、お土産
いっぱい。ソウルフードだもん。
あ、それ あ、そっか、そっか、
そうだ、ね、一応これ九州、
そうだね、
九州だけど、まあ近いですもんね。
そっかそっか、
福岡寄りの山口県民は福岡の食べ物全部そうだ
もうね、もはやあっちの人なんだよね。
めっちゃ嬉しいね。
あ、そうなんだ。
山口メーカーより通り物が好き。
通り物ね、
はい、あ、嬉しいっすわ、ありがとうございます。
イエーイ。
ラジフェスに行ってきて楽しかったよみたいな話と、
はい、
あと木村さんは最近なんかどっか行ったりしたんですか？
最近ですね、あの稽古ばっかりなんですけど、うん、この間の先週ですね、
はい、
ちょっとあの私ラブライブってアニメが大好きなんですけど、
はいはいはい、
それの声優さんたちがこの間ライブありまして、
うん、
それにちょっとライブビューイングなんですけど、
うん、
参加してきまして、
あの本編は東京ドームでやってたんだよね。
そう、本編は東京ドームでやって、うん、私はそれのライブビューイングに行って、うん、東京ドームでやったんですよ。
え、東京ドームに行った？
東京ドーム、あのね、東京ドームは実際、うん、物販とかで会場前に、
あ、やってるよね、
ちょっと東京ドーム実際行って、うん、で、なんかグッズとかちょっと買って、うん、雰囲気見て、で、参加する人たちと入れ違いぐらいで、うん、混む前ぐらいに、まあ、そこちょっと離脱したんですけど、うん、やっぱライブいいですね。
ライブビューイングはどこでやってるの？
ライブビューイングはもう映画館で全国の人
がやってて、シネマライブみたいなやつだ。あ、そういうことね。
私は新宿で見たんですけど、その東京ドームが、うん、その今やってるシリーズは、うん、アクアっていうグループなんですけど、
うん、
その前のシリーズの、うん、ラブライブのシリーズではミューズっていう、
うん
う
ん、
メンバーグループだったんですけど、
変わったの？
変わったの。
その
舞台も変わったし、キャラクターも変わったし。
え、今沼津じゃないの？
今沼津。
あ、今が沼津。
そう、無印の時が、うん、舞台が東京で、
あ、そうなの？
ミューズとか で今沼津になってて、うん、でもう、そのミューズが、うん、一番最後にファイナルライブをやったのが東京ドームだったんですよ。
そういうね、
そこに合わせてんだ。
じゃあ聖地的な感じだ。
いや、もうや、あ、アクアがついに東京ドーム来たみたいなって。
ああ、なるほど。そういうストーリーをちゃんと追わせてあげてるんだ。
で、その行ったんですけど、うん、でなんか演出が結構すごくて、
うんうん、
私あんまりその大きいライブとかでも演出そんな凝ってほしくなくて、
うん、
曲を聴きたいから、
うん、あ
で、なんか、あの、オーケストラの生演奏が来てたんですけど、
うん、
それは正直ちょっと、うん、うん、って思ったけど、うん、なんかでもやっぱメンバー見てるとすごくいいなって思って、私すごい好きな推しのキャラクターと推しの中の、
うん、
推しのキャラクターが国木田花丸ちゃんって言うんですけど、うん、それの中の人があの高槻かな子さんって言うんですけど、うん、背がめちゃくちゃ大きいんですよ。170多分超えてて、
お
いい、明らかに一人でかいんですよ。で、あのキングっていう愛称なんですけど
なんかすごい窪塚洋介みたいな、
高槻キングっていうのがあのね、
なんか
縮まってキングって言うんです
よ。ベッドとかの家具のメーカーみたいな、高槻
キング、キングって言うんですけど、
はあは
あ、いや、あの、そう、キングのすごい好きなところが、すごい背大きいし、すごい歌うまいし、すごい、あの、スタイルいいんですよ、
うん、
でも、あの、ジャンプがクソ低くて、
ジャンプが低い、
ジャンプがすごい低いんですよ。それが、だからキングが振り付けでジャンプをするたびに愛しすぎて、でもライブビューイングだからもうアップで抜かれるから、
いや、
もうそのたびにニコニコしちゃって。
ジャンプでも高かったらね、バスケット選手になってたかもしれない、ね、ちょうどよかったかもね。
よかった、こっちに来てくれて。
声優業やってなかったかもしれないからね。
そうそうそう。で、まあ、基本的にすごい楽しかったんですけど、うん、瀬戸里も好きな曲ばっかりだったし、アンコールがあって、
うん、
で、アンコールやって3曲ぐらいやって、うん、みんな挨拶して、うん、なんかバイバイって言って、うん、まあ、大体終わるんですけど、
うん、
そこで、で、あのアクアのアンコールって、うん、アンコールって言わないんですよ、
う
ん、あのアクアコールになるんですよ。
今思った通りだった。
アクアコールじゃなくて、うん、アークア
ア
アアクアって、はいはいはい、アンコールなんですけど、
はいはいはい、
そのもう明らかに、うん、もうこの後曲は用意されてないなっていう終わり方をしたにもかかわらず、ドームで、あの、またアクアコールが起こって、一回アンコールやったのに、
あ、一回挟んでからね、
そうそうそう、いや、で、これは
もうないだろう、
でんやろって思った瞬間にパッて照明ついて出てきて、アクアのみんなが、
はあはあ、
でもその前に、まあ、みんな笑顔ではけてってるんですけど、ちょっとなんか涙ぐんでる、涙もろい子とかもいるけど、
感極まってるみたいな、そうそうそう、うん、
でも出てきた瞬間、いつも泣いてない人ほどもう号泣してて、だからなんか、あの、
でも歌も用意してないし、
うん、ただ挨拶しに
出てきた、ただ挨拶しに出てきて、うん、でもセンターの、うん、あの高見千佳ちゃんって役をやってる、うん、稲見杏樹って人がいるんですけど、うん、そう杏ちゃんがなんかもう喋ろうと思うけど全然喋れなくて、うん、でいつもまあMC はあんちゃんがずっとやってるんですけど、うん、もうあんちゃん喋れなくなっちゃって、うん、それをもうなんか一番年長者の相田理香子っていう方がいるんですけど、うん、その理香子がなんか全然普段最年長感ないんですよ、ないんですけどその瞬間だけもうありがとうしか言うことないよって言って
年長者感が急にな
んかもうなんか
泣いちゃって
、その鈴木アリナって子がいるんですよ、うん、その子がすっげえ涙もろくて、うん、断るごとに泣くんですよ、うんうんうん、その子がその日のアンコールの1回目のアンコールの時は、うん、の挨拶の時に私はこの2日間泣かなかったっつって、うんうん、今回は泣かなかったっつって、うん、どうだ偉いだろうっつって、ああいいなあいいなって思って、ね、でもダブルアンコールで出てきた瞬間、うん、もういつものもう号泣のアイニャが出てきてい
つも通りのみたいな
でそれをなんか他のメンバーでそれをいつもそれを絶対そういう時に泣かないあの小宮ありさって子がいるんですけど、うん、その子が惜しかったねって言いながらめっちゃ泣いてるんですよ
あその子もも
うなんかすごいいい光景だ
なファンだなと思ってい
やファンだよ
相当好きやなな
んかねえやっぱでも演出がなんか、うん、なんだこういうことじゃないんだよなっていうのあったんですけど、
うん、あもうあるんだ
そうそうそうなんかそれを有り余るパフォーマンスがあっていうの瞬間もあったりして
はいはいはい、はいあの東京ドームって、まあ、私昼の職場がすごく近い関係もあってそのなんかコンサートとかやってるとすぐ近くをいつも通るんだけど、うんうん、今月結構ラインナップがすごくて、うん、その BTS が来たりとか、うん、スーパージュニアもこれから来るし、うん、あとポール・マッカートニーも来たし、うん、ポール・マッカートニーは、ね、この間生で見た
それで
その車が入ってくところに俺が帰り歩いてたらポールが来て
やば
あれポールじゃんと思って手振っておーいって、まあ、みんな沿道の人はみんな手振ってたけど、うん、とかいろんなそんなことやってんだよね本当に、コンサートその中でも結構異質な空気だったね街の雰囲気が
うん、うん、
あのね東京ドームから声聞こえんの、 歌じゃなくてその掛け声
コール
みたいなそうレスポンスみたいなやつ、うん、おーみたいなのが聞こえて声量すごすぎでしょこの人たちみたいなその客がね客の声量半端ないと怒号みたいなのが聞こえてうおーみたいな聞こえて何やねんこれって思って初めてだったからそういう感じはあこんな感じすごいなと思って相当お客さん入ってたと思うし、うん、なんかね街もねみんなその何ハッピーみたいなとか、うん、なんかユニフォームみたいなのもあるよね
ユニフォーム
青いさユニフォームみたいなとか あとまあ昔のアイドルのあれみたいに特攻服着てる人とかもういろんな人が街歩いててあ今日はもうみんなねすごい嬉しそうに歩いてなんかニコニコして
なんかすごいみんなニコニコしてるなって、
うん、なんかね車で駐車場からその、まあ、ちょっと板車みたいなのが止まって中から多分若い子だよね22、3歳ぐらいの男の子たちがみんなその服を着てゾロゾロ出てきてみんなすごい笑顔で喋ってるのとかちょっとほっこりしちゃって、うん、ちょっと遠目のナンバーでさ今日のために東京にみんなで来たんだろうみたいなとか楽しそうみたいな
フラワースタンドが来てるんですけどちょっともうちょっと喋りたいけど、はいはい、フラワースタンドが来てて、うん、でそのアニメの舞台が沼津なんですよ、
うん、
でそのいろんな実在するお店とか、うん、実際聖地になってる、うん、でそのお店とかがあるんですけど、
うん、
そこのお店からフラスタがいっぱい来てて、
うん、
だからあ、行ったこの店行ったって
言
ったところ
から
って
へー、すごいいい関係だね
そうそうそう
そういう感じなんだ
辻写真館っていうところがあって、うん、実際に出てきたんだけど、うん、そこがそのアニメやってる時からその黒板外にお店の外に黒板があって、うんうん、そこにもアニメのその時期に合わせて、うん、あのキャラの誕生日キャラの絵描いたりとかって黒板アートをやってて、
はいはいはい、
でそのそれが逆輸入されて、うん最後にその最終回の1個前かな、うん、その学校が閉鎖されるっていう最後の日にな
るほどな
そうみんな生徒が黒板にアクアの絵を描いたよっていうのデザインをその人がやるっていう、その人がデザインをしてそれはグッズにもなってるんですけどタオルの絵柄とかにもなってて、でその辻写真館から結構大きめの黒板アートが来てて
かっこいい
な、いやもうめちゃくちゃ良くてい
い関係性になってるわけだね、
うん、もう早く沼津行かなきゃ
また
行ったらねはい、ちょっと時間があれなので、はい、今日 今週はちょっとこういうフリートーク気味でしたけど、はいはいはい、またね、ラブライブのね特集もねちょっとやりたいよね、まとめてね、うん、よかったら。じゃあ今週はこの辺で締めたいと思います、うん、はい、お相手は私塩原と
熊谷と
木村でした。
さよなら。今
日塩原敏之のしこめんネオ、この番組は月額980円で全国308劇団1029作品が見放題、感激三昧の提供でお送りしたいなー。